では早速ボーンコレクション行きましょうか。
おしっか。
いやー、ということで大変残念なことですが、今週号、西暦2020年第38号の週刊少年ジャンプにおいて、キララ坂淳先生によるボーンコレクションが全15話で最終回となってしまいました。
はい。
いやー、素晴らしい最終回でしたね。
いや、もう、笑顔の絶えない、素晴らしい最終回でしたね。
いや、それだけではなく、内容的にも僕はすごく、もう、この作品のなんでしょうね、もう、伏線を、すべて回収するような、見事な最終回だと思いますよ。
ちゃんと早見さんの伏線も回収したからね。
そうですね。もう、これは、びっくりしましたね。
これ絶対本当は別のあれがあったけど、急遽これになった感じだよね。
そうですね。なんか、獅子野さんが自分の舞台のやつを連れて行くみたいな話をしたところから、早見先輩へのつなぎだったんですけどね、本当は。
本当はね。
でも、完全にただの廃墟好きになっちゃいましたからね。
うん、この辺の力技も含めて、ほんと面白いよね、キラー坂先生。
いや、あとはもう本編感想で語りますが、ちょっと僕はこの川の神、カッパの友達川の神の扱いに関して僕はすごくグッときたし感心しましたよ。
はいはいはい。
僕らが散々語っていた川の神が死んでいるかもしれない、死んでいそうな感じなのに、風見くんがずっと妖怪術を気軽に使っていたっていうことに対する引っかかり、それを最終回で一気に回収しましたからね。
そうだね。
川の神が風見くんに頼み込んでたんですよ。妖怪術を使い続けてくれ。いつかきっと妖怪と人間の隔たりをなくしてくれるはずだからっていう、その願いを受けて、ああやって生きてたんですよ、風見くんは。いやー、素晴らしい伏線回収でした。
いや、そうだね。
という、もう感想にいきなり入っちゃいましたが、そんな感じの大変、もうとても全15話とは思えない感動の最終回を迎えたボーンコレクションに関して、残念ながら連載1周年を迎えずに終わってしまったので、ジャンプ本市場では人気投票は開催されないので、僕とミスさん2人だけで人気投票を開催して、その打ち切りを追悼していこうという、たった2人の人気投票ボーンコレクション編を開催したいと思います。
はい。
ということで、ルールとしましては、僕とミスさんが1位から10位までキャラクター投票していって、1位に10票、2位に9票、10位に1票という感じで、それぞれの得票数、獲得票数の少ない方から順に見ていって、作品を振り返るという形になっています。では、今回、票が入ったのが合計13人、13位まで存在しています。
はいはい。でもね、今回は本当に迷いましたよ。
あ、そうですね。まあ、いろんな方向性でキャラクター選ぶことができますからね。
そうそう。意外と選ぶの大変な作品も多い中でね、本当に10位どれにしようって悩んだよ。
いや、本当にそうですね。なんか、キャラクターとしての好感度でいくか、ネタとしてのぶっ飛び方で選ぶか、などなど、いろんな、基準がありましたからね。そういう点でも大変選ぶのが難しい作品でしたが、合計13位、僕とミスさん3人それぞれ別のキャラクターに投票してますね。
そうですね。
という形なので、下から見ていきます。ではまず第13位が、ミスさんの1票による合計1票、妖怪牛小屋潰し。
ああ、牛小屋潰しですよ。
まあ、牛小屋潰しも確かに入れようか迷いましたよ。
もうね、名前がそのままってのがすごい俺好きだったんだよね。
まあそうですね。で、登場した段階で読者的にも、牛小屋潰しってってちょっと一ツッコミあったところからの本編の展開にかこつけた、うわ、牛小屋潰しだ、牛小屋を潰されるみたいな、牛小屋が潰されたらミルクが取れない、牛小屋潰しに、みたいな感じの連呼。
そうですね。
セリフでの畳みかけがすごく印象的でしたからね。
いや、そうだね。まあ、あそこの回は本当にだって、まあ、このボンコレクションでも1、2を争う、すごい回だったからね。
そうですね。あそこで明らかにボーンコレクションが一段階跳ねたんですけどね。いやー、あそこで盛り返してくれたらよかったんですけどね。そういう確かに印象的な回でした。まあ、牛小屋潰しがいるということは、あのキャラクターも上にいるかもしれませんね。
そうだね。
ということで、牛小屋潰し、まあ確かに印象的なキャラクターではありましたが、本人は牛小屋を潰そうとしただけですからね。
まあね。
ちょっとキャラクターとしての動きはなかったので、僕は票を入れずに合計1票となりました。では続きましてが、12位がいなくて、同率11位が2人となっています。まず1人目が、僕の2票による合計2票、川の神。
お
僕だけ。で、もう1人が、ミスさんの2票による合計2票、キュービ。
はいはいはいはいはい。おー、あ、川の巣入れましたか？
川の神、まあ当然、 まあ迷うところではありましたが、やっぱりさっきも言った最終回での印象があって、上乗せされる形で、やっぱりちょっと票を入れたくなりましたね。
はいはいはいはい、はい。確かにね、カードシーンも俺結構迷ったんだよね。
はいはいはい。
いや、でもなんかこう、牛小屋潰しのが俺の中で印象残ったんで、上になっちゃったっていう。
というか、比べる相手が牛小屋潰しっていうのはちょっと不服ですけどね、それは。
まあね、メインキャラ級なんだけどね、カードシーン。
それと牛小屋潰しを比べて選ばれてしまうというのは、なかなか残念ですが、カードシーン。いや、本当に、まあ、最終回までは、ただ、この回想に出てくる1キャラクターという感じでしたが、友達っていうだけでしたが、うん、最終回のところでの言動発言っていうのが本当に僕の胸に刺さったんですよね。いや、風見くんに対して人間と妖怪の架け橋になるという、その希望を託せたんですよ。
そうだね。いや、確かに俺もそこはすごいやられたなって思ったし、あれだったんだけど、なんか、出なかったね。お涙ちょうだいもやっぱギャグの方が強いですよ、この漫画。
まあ確かに、川野信死んでるっていうのがちょっとギャグにしづらいところありましたからね。
うん。
いや、僕先週、ボーンコレクションの一巻を買ったんですよ。
はい。
買わなかったんですよ。やっぱこの再始後の方の展開を見て、これは買わざるを得ないと思って買ったんですよ。
うん。
で、改めて読み返すと、やっぱ川野信が残酷に殺されてそうなシーンに、もう引っかかってしょうがないですね。いや、てっきり、ボーンコレクション初期に引っかかりを覚えてたのは、僕がまだ、ボーンコレクションという作品を読む、その、体制が整ってなかったというか。
うん。
今、ボーンコレクション文法を身につけた今なら、第1話を改めて楽しんで読めるんじゃないかと思って読み返したら、やっぱり引っかかりましたね。
やっぱり、カードシーン、なんだろう、死んじゃダメだったよね。考え方によっちゃ。
まあ、後半で何か、生産に陰陽師が殺されたりですとか、それと何か、面白おかしいバトル展開とかが両方組み合わさってる展開っていうのは違和感なく読めたんですが、やっぱり最初の方のなんかハードな感じとボケの感じの共存っていうのは今読み返すのちょっと引っかかりましたね。
はいはいはい、なるほどね。
という感じで川野信が11位で、もう一人がキューピーさん。
そうですね。いや、まあ本当に一番強い敵キャラだったじゃないですか、キューピーさんって。
強かったんでしたっけ？
あのね、てかね、その、結構格がある、一応ダブル S 級の格があるにも関わらず、あの、やられ方がさ、あの、雑だったのがすごい好きだったんだよ、俺、キュービさんって。
そうですね。
あの、吸い込まれてさ、フィルターごと捨てられたりとかさ、はい、砕かれて、4つしか捨てなかったから復活してきたりとかさ。
そっちですか。
あの、なんか雑にやられてる振りがね、俺、キュービさん結構好きだったんでね、あの、票入れちゃいましたよって。
なるほど。まあれは逆に、風見くんたちの好感度でしたけどね、僕の中では。
はいはい。いや、なんか俺はキュービさんの好感なんだよね。で、その上でやっぱりね、最終回でもなんかこう一人ぼっちで死んでいくっていう、やっぱこいつだけちょっとなんか、本当にかわいそうでやられてくじゃないですかっていう。
まあそうですね、やっぱ、いっぱい人を殺しましたからね。
うん。一体何を見せられてるんだっていう。結構ね、こういうとこちゃんと怖いなって思うところでも、ボーンコレクション感心したところでもあるんでね。
はいはい。
これはだからキュービさん、ちゃんと役割を果たしたし、いいボスキャラだったと思いましたよっていう。
最後、かわいそうではあるんですが、闇の中で一人ぼっちだって言われて沈んでいく、ドクロに飲まれていくっていう、かわいそうな感じではありましたが、怖い感じもありましたが、でもやっぱりちょっと、ゆるくもあるんですよね。
まあね。
あっさりもしてるし、そこを軽く描いてるっていうバランス感覚はいいなとは思うんですが、まあ結果僕の中ではキュービさんは、まあ、時点かその次くらいっていう感じでしたね。
はいはいはい。なるほどね。
で、11位が、キュービさん、川野信でした。で、続きましてが、第10位が、僕の3票のみによる合計3票、桜井さんくん。
はいはいはい。さんちゃんでした。さんちゃん入りましたね。
はい。
いやー、まあまあ本当にね、兄弟ね、めちゃめちゃ仲良くて、メインキャラでしたからね、妖怪ですのっていう。
まあそうですね。確かに、最後の戦いも結局一人で頑張るというよりかは、風見くんたちに付き添うという感じだったんで、こう、ちょっと跳ね切れなかった感じは確かにわかりますよ。
うん。
うん。でもやっぱりその兄弟関係、で妹のためにすごく頑張っていたっていう印象が強く残ったんで、一応僕の中では3秒でしたね。
はいはいはい。なるほどね。いや、本当にね、結構その上から目線のキャラとしてもなかなかいい感じだったからね。本当に連載が続けばもっと輝けるキャラだったと思うんだけどね。
まあ、ある種、ツッコミキャラに収まれるポジションでしたからね。
そうだね。
この作品であそこまで常識人ってなかなかいなかったですからね。
いなかったね。
いや、リノちゃんとか、キフエさんとかも基本的に頭おかしいですからね。
まあね、うん。
そういう点で確かに、うん、サンちゃんはすごい常識人ポジションを確立できたんじゃないか。連載が続いていったら、やっぱ一角の、うん、存在感も出したんじゃないかという気はしますよ。
そうだね。
という感じで、サンちゃんが10位でした。では続きましてが、第9位が、ミソさんの4票のみによる合計4票で、父のギンギンさん。
侍入れなかったんすか？
そうですね。当然あの語尾は大好きでしたけどね。
俺もあの語尾大好きだったからさ、本当に、入れたし、最終回でコンビニバイトしてるとことかもすごい良かったじゃん。
まあ、そうですね。確かに、だから結構上位に入れるか入れないかの二択みたいなとこありましたね、僕の中では。
この刀いっぱい持ってるところとかも注意力を発揮してるしさ、俺はほんと死のギンギンさん大好きなんだよね。
まあわかります。わかります。なんかすごいキャラクターとして印象は深かったんですけどね。こう要素要素は好きだったんですけどね。やっぱ風見くんたちと絡まなかったっていうのが大きいかもしれませんね、僕の中では。
そうだね。キュービさんにあっさり負けちゃったしね。
そうですね。という感じで一気にモブキャラになりましたからね、最後。
ほんとだよ。
なんか、ミルクボーイを抱っこして喜んでるんですけどね、最後。
そうだね、そこもちょっと印象良かったんだけどね。
うん、そうですね。という感じで、まあ、そうです、ミルクボーイとの絡みっていうのを考えたらもうちょっと入れてもよかったかなと、今ちょっと後悔してますね。
うん。
うん、ただまあ、やっぱり、風見くんたちと絡まなかった、ストーリーに積極的に関与しなかったっていうあたりで、ちょっと僕の中でギリギリ票に届かなかった感じですね。
はいはいはい。
では、続きましてが、第8位が、僕の5票のみによる合計5票。ミルクボーイ。
ミルクボーイ入りましたね。
ミルクボーイ入れなかったですか？
そうなんですよ。俺ね、実はあの回ね、ミルクボーイも好きだけどね、実は妖怪の後ろ潰しのが好きなんですよ、俺あの回っていう。
でもミルクボーイすごい頑張ってたじゃないですか。
まあね。
好感度高い上に、しかも違和感がすごいじゃないですか。
妖怪すごいね。
それまで、妖怪、妖怪、四天王寺、何やに、妖怪の話をしたのに突然、妖怪、ミルクボーイだっていう、あの、違和感すごかったじゃないですか。
すごかったね。いや、本当にね、あの、ミルクボーイ回、すごい面白かったんだけどね。
そうですよ。
俺はその回の票を、だからどっち入れようかな、だからミルクボーイか妖怪のすごいする、どっち入れようかなってもやったんだけど、やっぱ面白い回のキャラクターを入れたいなって思ったからさ。
はいはい。
ただ俺はその中で妖怪牛が潰し入れちゃったっていうだけなんだけどね。
まあ、あの回のみに限定したらそうですね。あの、その意見もわかりますが、ちゃんと最終回でかなり露出してるんですけどね、ミルクボーイ。
そうだよね。わざわざ2時間呼ばれてるからね。
そうですよ。親父、兄貴、ミルクボーイって言って、並んでますからね、ここに。
うん。
しかもその後、シノさんに抱っこされて、コンビニにもシノさんと一緒にいますからね、ミルクボーイ。
そうなんだよね、これ。ほんとマスコットからだよって。い
や、なんかシノさんと友達になったみたいなんですよね。
うん。いやー、だから確かにね、シシノ、ギンギン、ミルクボーイのなんか絡みはもっと見たかったよね。
まあそうですね、侍。ミルクボーイ侍。要素が多すぎてうるさいですけど、ちょっと。ミルクでボーイで侍になっちゃいますからね。いや、ミルクボーイは、いや、全然けなげな、いいやつだったんですけどね。
そうだね。
牛小屋潰しに牛小屋を潰されたらミルクは作れないけど、ミルクボーイがやられたらミルクは作れないっていう、真理でしたからね、あれは。
そうだね。まんますぎるかい。
すごいセリフでしたよね、あれ、うん。という感じで、ミルクボーイが第8位でした。では続きましてが、第7位が、僕の1票とミスさんの5票による合計6票で、陣内明菜さん、お兄ちゃんでした。はい、
そうそう、お兄ちゃん来ましたね。これに関してはもう僕がやっぱり、このボーンコレクションをすごい、あ、この漫画面白いって思ったのはやっぱり、兄貴がスクミズだったところから始まってるんで、俺の中でっていう。
そうですね。あれでちょっと、何かがおかしいって思いましたね。
そうそうそう。あれこの漫画おかしいぞみたいな。なんかこの漫画のテンション分かってきたぞみたいな。
うん、それはありますね。
うん。感じだったんで、やっぱりね、その後ほんとファイラさんの時計になってみたりとかさ。
はいはいはい。
俺はほんと兄貴が、この、ね、ボーンコレクションの流れを作ってくれたと思ってるんで、結構評価高いんですよね。
あ、まあ確かに序盤での印象は強かったんですが、その後かなり退場気味になってしまったのが、僕の中では、まあ、票入れるかどうか迷うところだったんですが、最終回の二次会にしれっとスクミズでできてるあたりで、ちょっとやっぱ票入れなきゃなと思いました
ね。そうですね。
思いっきりカミングアウトしてるじゃんっていう。
一体どんな時に呼ばれたんだこいつって。
いや、まあ、もしかしたら中身だけ呼び出したのかもしれませんが、うん、結果もうみんなに知れ渡った上でいい顔してますからね、その後の集合絵で。
そうだね。まあまあ結婚式ですから。
そうですね。この結婚式二次会、みんなが集まってるところにいきなりすく水で召喚された後、馴染んでるっていう。その感じでやっぱ票入れなきゃとは思いましたね。
うん。いやー、だから兄貴もね、もっとやっぱり、一応風見くんの目標ポジションとかでいろいろできたはずなんだけどね。
ああ、どうだった陣内家の一同の強さは結局わかんないままでしたね。
そうだね。一応、強いはずなんだけどね。
なんか、ご名家みたいなすごいところらしいんですけどね、陣内家は。
うん。
うん、だから本当、秋冬さんたちとかと並んでもおかしくないレベルだったはずなんですけどね。
そうだね。
ただまあ、ひたすらすくみずの兄貴っていう印象で終わりました。うん、まあ、それでも、第7位に食い込みました。
そうですね。
では続きましてが、第6位が、僕の4票とミスさんの3票による合計7票で、ルーナちゃん。
はいはいはい。俺兄弟だから妹の方にだけ入れたんですよね。
僕はだからお兄ちゃんの一個上が、ルーナちゃんという票の入れ方ですね。
うん。いやー、やっぱりなんだろう。すごい可愛かったよね。
まあそうですね。見た目、キャラクターデザインに関しては、ちょっとこう、マスコットキャラ感も強くて、女の子キャラとしての可愛さというのとちょっと違う感じはしちゃいましたが、でもやっぱりパイラさんとのガールズトークのところですとか、あの辺で一気にキャラを広げたのが良かったですね。
そうだね。あそこすごい良かったし、個人的にはやっぱボーンコレクションの一番面白かったところって、なんだろう、モヒカンたちが突っ込んでくるとこだったんだけど。
そうですね。
テイクワーズで。あそこでやっぱりこの、
良かったですね。
良かったね。だからあそこでこう、お兄ちゃんたちが来るからっていう最高の前振りをしてくれたことでも、俺はちょっと評価高いんだよね。
そうですね。しかも、それで実際お兄ちゃんたちが来たら、怯えてましたからね。
そうそうそうそうそう。あの辺のリアクションすごい良かったんだよね。
はいはい。あれは本当に確かに、ルーナちゃんありきでの素晴らしいシーンでしたよ。
この順位は妥当だよね。
はいはいはい。まあそうですね。なので、キャラクターとしても魅力的でしたし、役割も果たしていたので、大きな役割も果たしていたので、まあ、第6位となりました。では、続きましてが、第5位が、僕の6票とミスさんの6票による12票で、主典同士、ベイちゃん。
はい、ベイちゃん来ましたね。
はい、票が、まあこの辺で被ってきましたね。
そうだね。いや、まあ、ほんと、主典同士さん、やっぱバトル展開やっても面白かったし、個人的にはやっぱパイラさんをね、ドブスだけど、頑張って偉いなみたいなことを言ってるのが、すごい面白かったんで。
まあ、そうですね。あの辺の会話の流れも見事でしたけどね。
見事だったね。
いや、主典同士さん、まあ、その後のドッジボールに流れ込む感じですとか、やっぱり最終回でも普通に列席してる感じですとか、まあやっぱ、あとはパイラさんとの絡みの、うん、そうですよね。なんか、ちょっとずれてるし、ダメな人間だけど、いいやつ感とか、一通り良かったですからね。
そうだね。だから、あれ、なんだかんだで、まあ、主典同士さんのキャラクターも良かったけど、パイラさん本当にいい意味で砕けさせた感じがあったからね。
はいはいはい。
そういった意味でも本当にすげえいいキャラだと思うんだよね。
そうですね。いや、最終回の登場があの覆面姿じゃなくてよかったですね。
ほんまね。
謎の覆面じゃなくてよかったですよ、うん。という感じで、まあ大変印象的なキャラクターだった親友キャラのベイちゃん。では続きましてが、第4位がいなくて、同率3位が2人になっています。
はい。
まず1人目が、僕の9票とミスさんの7票による合計16票で、パイラさん。
うん。
もう一人が、僕の7票とミスさんの9票による、まあ、逆ですね。合計16票で、安倍昭恵さん。
はいはいはいはいはい。いやー、来ましたね。
いやー、僕はパイラさんを2位にしたんですけどね。
うん、僕はもう安倍昭恵さんを2位にしたんですよね。
いやー、パイラさん、ちゃんとだって、ヒロインしてましたからね、最後まで。
いや、そうだね。最終的にやっぱこの自分からキスするところとか、ね、最後のところとかも含めて、すごい出れてて、ヒロイン力高かったからね。
はいはい。いや、もう可愛かったですし、お話にも噛んでましたし、ちゃんとその風見くんを動かす感じのヒロインポジションを果たしましたし、いやー、魅力溢れてましたし、やっぱりこの作品におけるちゃんと重心になってたんで、やっぱファイラさんは2位でしたね、僕の中で。
はいはいはい。いや、本当にね、上位4人はガチで迷ったからね。
そうですね。もう上位4人誰か、だいたい分かってると思いますが、そうですね、確かに。
う うん。だけど、まあ、本当にだからね、ここはもうなんかね、落ちとかあるとかそういうんじゃないんだよ。俺がいかに好きかっていうのが上位に来てるからさ。
はいはいはい。
だから、本当にだから、ファイラさん4位にするのは本当に口惜しかったけど、4位するしかなかったっていう感じなんだよね。
そう、まあまあまあまあ、わかります。わかります。まあ、ある種物語における正当な役割として僕はファイラさんを2位にした感じですね。
うん。そうだね。だから本当にファイラさんは、やっぱ、ちゃんと、ね、本当に最後の方可愛かったしね。
そうですね。それでありつつ、やっぱその、ゲロを吐いたりとか、すごい、なんか雑に振る舞ったりとか、ああいう感じの、なんでしょうね、大雑把な感じの、ズボラな感じの魅力とかも溢れてましたからね。
そうだね。
あの辺も好きでしたよ、僕は。
うん、意外となんか最初はとっつきにくかったんだよね、ファイラさん。
はい。
それがどんどんね、いろんなキャラクターと絡んでいくに従って、どんどんどんどんキャラが上がっていくっていうのは、本当にいいキャラだったよね。
はいはい。すごい、ノリが良くなってましたしね。
うん。
あとやっぱり、改めて、この作品における、その、パイラさんのムッチリ感っていうのは魅力だと思いますよ。
はいはいはい。そうだね。蹴るところとかね、妖怪を蹴るところとかのね、パイラさんの気合入ってる感じとか、太ももの感じとか良かったしねってい
う。はいはい。いやなので、その辺も含めて、まあ、パイラさんが、第、僕の中で2位で合計、第3位となっています。で、安倍昭夫さんも、まあ、魅力的なキャラではありましたけどね。
俺はね、結構この漫画において安倍昭夫さんって結構発明的なレベルでいいキャラだと思うんだよねっていう。
ほう。
まあまあまあ、本当にその、ギャグもシリアスも両方できるじゃないですかっていう。
まあそうですね。
うん。で、可愛さもあるし、ムキムキマッチョっていう、なんかあらゆる属性をぶち込んでる感じって、ちゃんと成立してるっていうのがすごい、奇跡みたいなキャラだって思うんだよねっていう。
確かにまあ、おじさんフォームっていうのが、登場時の一発ネタじゃなくて、普通に使いこなしてましたからね。
そうそうそう。四天王の威厳を出したりとかね。
出したりですとか、まあ、戦闘になったらあのフォームになったりですとか、まあ、任務の時はあのポーズとか、結構、どっちも両方、女の子フォームも、おっさんフォームの方も、ちゃんと印象に残る形で使えてはいましたからね。
そうそうそう。それでいて、ね、ほんと、さっきの魅力防衛会とかの時でもさ、すごい明確、すごい的確に自己処理をしたりとかさ、有能さを見せて、その上でなんかみんなを飛ばして一緒に飛ぶとかね。
そうですね。
秋夫さんに投げられてるっていうね。あの辺のなんかシリアスから逆まで全部できるっていうのはなんかすごいキャラだなって思って。で本当に1位にするかどうか迷ったレベルだよ俺っていう、う
ん、なるほど。まあ確かにシリアス、この作品にシリアスを持ち込んだ最初の方のキャラクターかもしれませんね、秋冬さんは。
そうだね。
展開がすごい雑な感じの展開だったところに、ちゃんと任務、陰謀、何か計画とかそういったものを持ち込んできたのが秋冬さんだったかもしれないので、まあこの作品のシリアスとその狂った世界観の両立っていうのの、まあ象徴だったかもしれませんね。
いや、そう思いますね、俺は。いやー、だから本当に、だから、安倍昭夫さんは、だから、いろんな使い方ができるところから、むしろ、次の作品とかに登場してもいいくらいのレベルだと俺思ってる。
なるほど。まあ、そうですね、昭夫さん。まあ、ただやっぱり、こう、完全に、そこを見せなかったところがあったので、キャラクターの。
まあ、確かにね。
まだ最終的に何を考えてるか、本当のところが分かりかねる感じ。で、風見くんたちに対しても完全に腹を割ってはいない感じとかが、結局最後まで引っ張られていった感じなので、まあ、そのキャラクターの底が見えなかった感じで、ちょっと押し切れないところがありましたね。
はいはいはい。まあ、それもしょうがないかなと思いますね。
ちょっと風見くんたちに対して距離のあるポジションでしたからね。
そうだね。なんか、ちょっと野望みたいなのもありそうだったしねっていう。
うん、そうなんです。まあ、最終的に妖怪と人間が共生する、その、中心を担ったのが秋冬さんであったって、この最終回のエピソードで語られていますんで、そのあたりが、まあ、彼女の本願ではあったんだと思うんですよね。
そうだね。
うん。という感じで、まあまあ、素敵なキャラではありました。では続きまして、最後残り二人、二枠となっていますが、こちら、同率となっております。
まだ同率ですか？
これは言わない方が良かったかもしれませんね。まず一人目が僕の10票とミスさんの8票による合計18票で、陣内風見くん。もう一人が僕の8票とミスさんの10票による合計18票で、天童りのちゃんとなっていました。
いやー、やっぱヒロインとヒーローが隣同士になりましたねっていう。
ヒロインって誰のですか？
まあ負けヒロインなんですけどもね。
りのちゃんはでも本当に、本当に素晴らしいキャラでしたね。
い いや、ほんとなんだよね。だって、俺はだってずっとさ、だって、リノちゃん押した、リノちゃん押したってずっと言い続けてきたんですか、この漫画においてって。
はいはいはい。
リノちゃん勝ってくれって言い続けてきた人間だからさ。
そうですね。でも負け方も良かったですけどね、リノちゃん。
まあ負け方も良かったよ。いやー、なんかね、最後やっぱちょっと悔しいですわ、そうじゃなかったって、ちょっと泣きけど、こうね、ちゃんと最後はね、シャキッとせやおらーとかって押すところとかは、おりのちゃんやっぱいいなって思ったしねっていう。
はいはいはい。ですし、最後に、この余興、披露宴ってなった時に、ゴリラ、マウント踊れって言われて、真顔で踊ってる。真顔というか、すごい物言いたげな表情、無表情で踊ってるところですか。最後に本当に風見くんに対して、LINE でマウントを取ってくるからずっと記録無視されてるっていうところとかがすごい良かったですからね。
不憫すぎるやろって。
記録無視。四天王になったらしく毎日 LINE でマウント取ってくるので、途中から記録無視っていう。いや、本当にこの辺の畳みかけのギャグの中での爆発力で言ったら、1、2を争いましたね、ここは。
いや、本当ね。だから本当にだから、マウント取るキャラっていうのもすごい、なんかこう、新しいヒロインの形だなっていう感じで面白かったし。いや、本当最後まで扱われ方良かったからね。やっぱリノちゃんは俺の中で、ちょっと揺るがない1位だったんだよね。
そう。いや、ちょっとやそっとマウント取ってくるキャラっていうのは全然いると思いますよ、ヒロインで。
うん、
まあ、なんか、ブランド物とか、こういうの、まあ、所詮安物ですけどとか、まあ、こんなの簡単ですけど、みたいな、そういうマウント取ってくるキャラっていうのは全然いるとは思いますけど、リノちゃんはやっぱ、ちょっと格が違いますよね。
そうだね。
本当にがっつりマウントを取ってきた上で、周りにいいようにあしらわれてるというか、無視されてますからね。
そうそうそうそう。
それも、ご愛嬌みたいな、可愛らしい無視じゃなくて、ガチ無視ですからね。
そうなんだよね。まあ、手もめげずにマウント取ってくるっていう。
いやー、このイカれたキャラっていうのも本当にボーンコレクションを象徴してましたね。
そうだね。
そういうリノちゃん、確かに、まあ、ヒロイン、純粋にヒロイン投票っていうんであれば僕はリノちゃんに入れたかもしれませんよ。
はいはいはい。まあ、そうだね。ただ本当負けヒロインなんだよな。
そうですね。いやー、でもまあ本当特殊なポジションでした。で、風見くんはやっぱり僕はこの作品の主人公としてやっぱ中心にいてくれたと思いますよ。
いや、それはもう本当間違いないですよ。さっきも言った通り、俺はもう上4人はもう本当に迷ったんでっていう。
はいはいはい。で、ちゃんと第1話の段階で、パイラさんが私が妖怪なのにっていうことに対して、いや、妖怪とか人間とか関係ないんでって言って惚れられるみたいなところから含めて、やっぱり風見くんの人間性がお話の中心にありましたし、ずっと。で、その結果、それが秋冬さんとかと出会って、妖怪と人間が一緒にドッジボールできるような世の中を作りたい。そのために力が欲しいっていう風な段階を踏んでいって、最終的にちゃんと夢を叶いましたからね。
そうだね。いや、本当にだから、主人公の成長ムーブをちゃんとやっていてくれたし、その意識の変革みたいなこともやったし、それでいて、この、まあ、不思議な空気感っていうかね、ご利用みたいなのも、はい、の中心を担ってるのはやっぱ風見くんだったからねっていう。
そうですね。
どっちもさっきのドッジボールしようぜが正直だけど、それお前、急に言い出してんだみたいな。
そうですね。それすらも最終回で伏線回収しましたからね。
そうだね。だから本当に、まあ、ボーンコレクションの主人公としては、すごい良かったよね。
はいはいはい。いやー、という点で本当に、もう、ちゃんとこの作品のテーマっていうものが、このイカれた世界観において、ちゃんと道徳的に正しい正義みたいなものが、中心を貫いていたのは風見くんがいたからこそだと思いますよ。
その通りですね。
という感じなので、まあ、風見くん僕はもう迷いなく1位にして、結果同率1位、ディノちゃんと2人となりました。
いやー、こうやって見ると本当にいいキャラばっかだったね。
いや、本当に、もう、ボーンコレクション、やっぱ最後の最後まで、右肩上がりでしたからね。
右肩上がりだったね。
尻上がりでしたからね。
うん。それゆえにね、まぁ、ちょっとやっぱ序盤ちょっと、まだ足りなかったのかなっていうところはあったけど、あと、北原坂先生の、テイストが独特すぎてやっぱ、慣れるの時間かかったっていう。
そうですね。1話からもう、ボーボーボーレベルの、世界観を出していたら、もしかしたら、こういうものとして受け入れられた可能性もなきにしもあらずっていう感じですかね。
うん。
いやー。
まあでもね、まあ、そこら辺はもう結果論でしかないからね。
そうですね。ほんとボーンコレクションはアニメ化してほしかったですけどね。
いや、でもね、なんか、本当に波に乗ってみんながこの平坂先生の調子を得ていればね、本当に、分かって出れば、アニメ化もいけたと思いますよ。
いや、本当、なんならもう連載再開してほしいぐらいですよ、この後。
あのライジングインパクトばりに。
そうですね。この、そして数年後っていう回想をなかったことにしていいですから。ライジングインパクトばりに。
うん。
いやー、という感じで本当、大変、もう、最後の方の展開で本当に迷いなく単行本を買わねばと、その場で購入を決意させるような素晴らしい打ち切り漫画、ここ数年の打ち切りの中でも結構もうトップレベルにいい打ち切りだったと思いますよ。
ちょっとまとまってるって言った意味でもね。
もう盛り上がり、面白さとか、ですね。もう、これで15話とはとても思えないですよね。
いや、そうだね。その内容くっそ詰まってるからね。
そうですね。ネタが豊富でしたからね。
うん。
いや、まあ、確かに、序盤途中、ベイちゃんのあたりまで、こう、そこまで爆発はしてなかったかもしれませんが、やっぱその後の畳みかけが、もう見事だったので、いやー、これからしばらくの間、やっぱ好きな漫画としてちょっと覚えていると思いますよ、ボーンコレクション。
いや、そうですね。だから、まあ、これでね、まあ、ちょっとやっぱりね、あの、絵が、ちょっと途中へにょることもあって、やっぱりちょっとまだ週刊連載のね、ペースにキラー作戦慣れてないのかなってとこも、序盤ちょっとあったりしたんでね。
はいはい。
ただ、それももう慣れたと思うんでね、いや、もう、次は絶対大丈夫ですよ。
いや、実際、絵も、これ独特の味があって、現状ですでにすごく大好きですが、これまだ発展途上な感じがすごくしますしね。
そうだね。
結構読み切りの段階からまだお若い方だっていうことが結構示された気がしますが、キララ塚先生。本当にこっからどういう方向にでも成長していきそうな感じで、今後がものすごく楽しみですよ。
そうですね。
いやー、という感じで可能であれば、願わくばジャンプコンして、もうできるだけ早く新しい連載作品を引き下げて帰ってきてほしいなと期待せずにはいられない感じになっておりました。
そうですね。
いやー、という感じで、では、最終回の感想はまた本編の感想の方で語っていきます。
はい。